ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、そうです。
ですね、私モニターがどうも壊れているらしく、ノートブックを最近はメインで使っているので、自宅で使うときは外付けのモニターにつないで2画面でっていう感じでやってるんですけど、今現在目の前に画面は映って、仕事としては使える状態で今バーンとあるんですが、実はですね、この仕事場というか作業場といいますか、仕事してる部屋に、テレビのアンテナケーブルがなく、仕事をしながらテレビを見るということがこの部屋ではできない状況だったんです。でもね、もう終わっちゃいま、今年は終わっちゃいましたが、毎年このツール・ド・フランスの時期とか、ツール・ド・フランスに並ぶ3大ツール、ジロ・デ・イタリア、あとなんブベルタ・エスパーニャとかがあるシーズンとかはですね、ちょっと仕事しながらちょっと端で見ていきたいなというのはずっと思っていたんです。であとは、ニュースとかね、ドキュメンタリー番組とか、なんか見たいんだけど今この作業を止めるわけにいかないしって思って、一度ビデオデッキっていうか、ハードディスクレコーダーですかを買いまして、録画して、どうしても見たいものに関して後で見たりとかしていたんですが、それでもやっぱり作業をする時には見れないので、もう見るぞっていう状態にしてこう見てたりとかしたんですが、なかなかそれもしづらいっていうかね、がっつりテレビばっかり見てられないので、できればなんか作業しながらっていうこの仕事をしてるスペースでテレビが見れる環境にできないかなっていうのがあってですね、そのレコーダーを持ってきまして、あとネットの回線がもともと光入ってたんですが、電話としてだけしか使っていなかったのがようやく、ネットでも使うようになり、光テレビなるものを導入しようということで、ルーターに同軸ケーブル、アンテナのつなぐ端子がついたルーターがやってきまして、ようやく見れるぞというのがですね、ビデオデッキにその、チューナーとかがついてるからそこに一旦入れまして、このモニターにですね HDMI っていう端子があるじゃないですか。でパソコンの方は DVI でつないでいるので、HDMI をつなげば切り替えればテレビでも見れるし、切り替えてDVR の画像を出せば仕事もできるしと、
素晴らしい。
かつ、PNP だったかな、なんかちっちゃい小画面出してっていうのもできるので、作業をしながらちっちゃ
い
画面になるけどテレビが見れるかなという思惑でですね、テレビは買わずに、ビデオデッキとこの光が上がればその環境が整うぞと思っていたわけです。で、ケーブルとか足んないのがあったので、今回お話しするオリンピック、開会式前の日に、ケーブルやら買いまして、つなぎは見れるわなんて思ってですね、ちょっと仕事をバタバタとやっていて、当日かな、当日前夜かな、もうこれは準備しておかなきゃと思ってですね、やったところどうもルーターには映像を繰り出しの中緑色のちゃんと来てます静ランプがついていて、で、レコーダーの方もつなぐと今 BS のなんちゃんっていうのが表示されているんですが、モニターに絵が出てこない、
なんでしょう。
HDMI 自体僕使うのが初めてなんですよ。で、いやこれなんかあれがおかしいのかなっていろいろ悪戦苦闘しながら、
はい、
していたらもう開会式は終わるわ見たかったロードレースの中継は終わるわ
あらあら、
なんだかんだとしておりまして、で、まあ、まあ収録とかもあったんでね、まあ、一旦やめて、はい、一通り片付いて夜中になってもう一度悪戦苦闘して、はい、今回 Mac 買ったんですよ、新しいの、で今回の MacBook Pro ノートなんですが、
はいはい、
これまでの DVI で外付けつなぐのと、
はい、
HDMI 端子がついてるんです。
おお、そうなんだ、これはすごい。
あ、これで試せば分かるわと思って、繋いだところ出ませんでしたあれと思って、やっぱりこの HDMI 俺分かってないのかなと思って、でかつケーブルもバルクのなんか安いやつ買っちゃったんですよ。
あ、
で高いやつを3000円とか4000円とかするし、うん、で、まあ、2000円ぐらいのもあったかな。でもなんか大きいのからちっちゃいのにするとかいろいろなんかあって、
はい、
悩みながら、まあ、1回失敗してもいいやと思って安いの買ったんですけど、
はい、
ケーブルも心配になってきていやこれどれが悪いのか分かんないやと思って、でそのリビングにあるテレビに、
はい、
Mac を持って行って、
Mac
とリビングのテレビにつなげたところちゃんと出るんですね。あ、ということはこのモニターの HDM 端子からの入力を受け付けない状態なので、はい、思惑が
外れた
思いっきり外れてしまいあーショックだなとか思いながら
ありゃ、
しておりますが、これをちょっとどうにかしなきゃなというところで、もうでも始まってしまっております、はい、ということで今週はロンドンオリンピック見てますか的なお話でいきたいと思います、
僕は、レンタルしている、
うん、
あの MacBook Pro の、
うん、
本体の方の LCD が、
うん、
なんか黒がね、
うん、
真っ黒のところが真っ青になっちゃうっていう、
うん、
もうこれ機械的にどっか壊れてんだろうって感じで、
うん、
なっちゃって、メインのモニターに、メインのモニターっていうか外部モニターには出せるんですけど、
うん、
その状態になったのは金曜日で、
うん、
で金曜日のうちにすいませんって代替機を送ってもらって、
うん、
それそしたら MacBook Pro が新しいのが来たんですが、それがそのミニ、うん、ミニなんだっけ DVI あのちっちゃい端子のやつ、うん、DVI でもあのちっちゃい
ミニディスプレイポートの、
はい、そうそうそ
う、
なんですよね、
うん、
でまあそれでつなげるとなんか解像度がおかしかったり、
ほう、
あとはあの揺れちゃったり、
うん、
で何よりもあのこう、システムの移行というか環境の移行に、
うんうん、
4回失敗しました。3回失敗して4回目でやっとできたっていうそれをやってるうちに、
うん、
土曜と日曜が終わってしまいました
そうなんだ。
なので、
うん、
なんかうちの息子が、
うん、
あの開会式ポールがポール・マッカートニーが歌ってるよとか言ってるんですけど、あそうみたいな感じ
で、うんうん、そこにロンドンだもんね。っていうか俺僕もまだ開会式見れてない
し、そうですか、うん、話だけ聞いて、
うん、
見た気分になってます
そうなんだ
そんな感じでございます、ま
あ、去年ぐらい、あ去年じゃないや、北京か、はい、前回がね、その時ぐらいからちょっと気にはなりだして見てはいるんですが、
はい、
今年はね本当にいろんなちょっとドキュメンタリーを見たりとかしていて、
は
あ
は
あ、で ウィンブルドン見てたっていう話はしましたっけ。
あ、いや多分初耳。
今年のウィンブルドンを見まして、すごい面白くてハマりましてね、
は
い、その、ま、きっかけも、ま、ドキュメントで、前回のウィンブルドンで、
うん、
優勝したジョコビッチっていう選手のドキュメンタリーを見て、
はい、
わ、これはちょっとこの人の試合を見てみたいなと、はい、でちょうどそのドキュメンタリーを見た直後にウィンブルドンが開催だったので、
あ、なるほど、
いやこれは見てみようと思ってですね、結局、全部は見れなかったんですが、まあ、ジョコビッチの試合 と、決勝の試合か、決勝が今年のウィンブルドンが74年とか75年だったかぶりに、
はい、
地元の、マレーっていう、はい、アンディー・マレーっていう選手が決勝に残って、
は
い、もう大騒ぎだったわけですよ。
あ、それは湧きますね、
うん、で、対するのがフェデラーっていうベテラン選手で、
はいはい、
で、まあ、結果から言ってしまうと、そのマレーっていう若い選手が、
はい、
まあ負けてしまったわけなんですが、もうインタビューとかすごい泣けてね。
あ、そうですか。
あの、そのベテランのフェデラーのことをまず称え、
は
い、で、結局自分はそのもうフェデラーさんっていう選手が30超えてるんだか30になったかなのかな、なので、まあ、チャンスがあるんじゃないかみたいなことを言われてきたと、
うん、
でもやっぱりすごい強かったみたいな、
うん、
でちゃんとそのフェデラーのことを称えつつも、僕はまた挑戦していきますと、
うん、
でも簡単じゃないんですって言いながらも泣いちゃうんですよ。
ああ、そうなんだ。
それ見てもちょっとね、あ、もうこれダメ、オリンピック見なきゃみたいなのがまずあったりとか、はい、まあ、あと他いろんな、まあ、こう大変な事態になってしまいましたが、体操の内村でしたっけ？内村。
ああ、はい。え、あ、大変な事態なんですか？よくわかんない。
あのね、もう予選で、
はい、
鉄棒落下。
あらあら。へえ。
あん馬も落下だったかな。
あら。
ボロボロだったんですよ。
あ、そうなんだ。
まあ、ただ予選のポイントっていうのはもう全然引き継がれないらしくて、で一応予選を通過したので、まあ、一から仕切り直しではあるんですけど、まあ、それがどうなるかっていう、ただもうね、1位通過か2位通過かみたいな話をしていたところが予選、ね、5位だったかな、6位までのあれが5位通過かなんかだったんですよ。結構ボロボロだったっていう、まあ、ただその内村選手のも見たし、ボルト、
うん、
あと女子の、ウェイトリフティング重量上げの選手とか、
はいはいは
い、あと卓球の福原愛、
はい、
石川佳純、
はい、
なんかの、まあ、ドキュメントも片っ端から見てたんですよ。
です
なので、なんかもう思い入れが入っていっちゃって、
あ、なるほど、
だからどうなんだろう、
そういう見方はまあ楽しめますね、
うん
うん、なるほど、
どういう風に、ね、そのあれを戦うのかっていうのもあって、見ているんですが、まあそのまあ、柔道もいろいろあって、
うん
ね、
たまたま柔道 の、 その変なジャッジの時の瞬間だけ、
うん、見たんだ
見たんだ、なんかあの今で妻が見てて、
うん、
なんか叫んでる何叫んでんだろうと思って、うん、どうしたのって見に行ったら、
うん、
こうなんか 変なジャッジがどうのこうのとか言って、
うんうん、
でもなんかね、全体的にあのこうジャッジに対、ジャッジって審判に対してこう外野の審判団みたいな人が物言いがつく
んです、うん、そうそうそう、
あれは一体何なのとか言ってなんか叫んでましたけど、
なんか主審副審と、そのなんだ、畳のところにいて、
はい、あ、先審じゃないなって言うんですよね、あれ副審か、
うん、あの3人いるんですよね。
あ、3人いるんです
か、うん、あの畳のとこにいて、
いますね、角の、
そうそうそうそうそう、
対角線の角のとこに出身がなんかこう一緒に動く人ですよね、
ですね、
はい、
で、それ以外に3人だったかな、その下、まあ、そのすぐそばなんですけど、 脇の下にビデオカメラの映像を見て確認してる人たちがいるらしいんですよ、
はいはい、
でジュリーっていう人たちがいるらしいんですけど、その人たちが、まあ、その今回、何選手だっけ、平岡選手だっけ、
ちょっと名前知らない
日本の選手が、
はいはい、
こうもう勝ちだろうっていう下の人たちは判断だったのが全然違ったので、
はい、
こう呼び寄せて再審議をしなさいと、うん、言ったところをいきなり総入れ替えみたいな結果だったと、
はい、
あれもでもなんかねすごく後味の悪い感じ、
ね、そうですね、
その韓国の選手に対しても失礼だし、その最終的に勝ったね日本の選手に対してもやっぱりすごく後味の悪い形になっちゃったのかなっていう、うん、まあね、日本人としては、進めて、銅メダルか、
うん、
取れたっていうのはあるんですけど、結局韓国の選手も銅は取ったっていうことなんですけどね、なんかテレビのワイドショーとかで、まあ、最終的にどうだったからっていうのはせめても救いですよねみたいな言い方してそれもどうかなっていう気もするんだけどね、
まあね、まあ、そこら辺ちょっといろいろ、まあ今に始まったことじゃないけど、
うん、
そメダル至上主義っていうかなっていうか、ね、そういう弊害はやっぱり、
うん、
そのまあスポーツ選手にとっても重要なのかもしれないけど、でもメダルが重要ではないっていう言い方をする選手は増えてきましたよね、やっぱりね。
ああ、そうなんですかね。
というような気がするんですけど。
ああ、いや、でも逆に、僕は、やっぱり金じゃないとって言ってた、やっぱ女子の柔道の選手とか、重量挙げの、親子でメダリストになったっていう女性の方とか、
はい、
まあ、銀を取れてるんで、でもなんか、うん、っていうな、ちょっとそこ金じゃないのがみたいな、でもお父さんが一生懸命やった結果でっていうような、なんかね、フォローされたりしたのもすごいあれだったんですけど、まあいろんな、逆に僕はなんかその金にこだわってる感じがするなと思ったんですけど、
ね、あ、そうですかね、うん、いや、なんかその報道の切り口によるんでしょう、
ね、ああ、報道側ね、うん、外野がね、
うん、そうそう、
うん、
あの、でも実際に 誰だったっけな、結構有名な人が、いや世界選手権もあるのに今からオリンピックって、まあ、ちょっと半年ぐらい前の話ですけど、
うんうんうんうん、
世界選手権もその前にあるのに、
うん、
オリンピックって言われたってさみたいな、
はいはいはい、
まず世界選手権の方が大切ですみたいな、そういう言い方を、
あ、なるほどね、
うん、知ってました。だからまあ、それぞれその選手生活の中では通過点として捉えるのか、
うんうんうん、
なんかもうそこが頂点として捉えるのかっていう、
うんうん、
ここら辺はあるかな、
うん、まあ、4年に1回しかチャレンジができないっていうのはやっぱ一つ大きいんでしょうね。
まあ、そうですね、
うん、やっぱりそこにかける思いみたいな、だからそのさっき言いました女子のウェイトリフティングのドキュメンタリーでは3人の女性が取材されていて、
うん、
最終的にまあ1人が今回オリンピック、うん、島本選手だったかな、が出場することになってるんですけど、
うん、
それ以外の2人の選手はそれを、まあ、最終選考で、落ちてしまって引退するんですよ。
おー、なるほど、
うん、やっぱりそこにかけてる思いみたいなのっていうのはやっぱ大きいだろうなってい う、
はい、
のもあったし、でもね、こう見始めて気づいたんですが、
はい、
改めてその競技の日程とか、
うん、
放送スケジュールとか見るともうひっきりなしなんですね、
まあ、
オリンピックって
まあ同時にいろんなとこで同じね、いろんな競技が同時
進行。そうそうそう。だから昨日かな。まあだからこのテレビ環境が結局現時点でまだできてないっていうのもあって、うん、ネットで見れるものだけでも、
うん、
昨日何見たっけな。そのさっき言いましたマレーの試合と、
はいはい、
日本からはテニス錦織選手、
はいはい、
が出ていて、で錦織選手のも見たいなと思って、錦織選手は結構いいところ実力が上がってきていると、うん、でそのさっき言いましたジョコビッチとか、
はいはい、
フェデラーとかっていうそうそうたる選手にも勝ったりとかしてるらしいです。あ、フェデラーには勝ってないんだっけな、
うん、
まあでも結構いいところ行くんじゃないかということで、うん、見ていたんですが、錦織選手のは雨で中断になっちゃって、そのままちょっと終えてないんですけど、その時は結局、第1セット勝ったとこで終わっちゃったんですよね。
あ、そう
で、同時にマレーがやってたんですよ、
はい、
同時に見れちゃうんですよね。
あ、なるほど。
だけどどっちつかずだから、なんかそれでなおかつ仕事もしてるじゃないですか。落ち着かない落ち着かない。
あ、
ほんで、まあ福岡福岡その錦織選手のは雨で中断になって、うん、でマーレーはセンターコートだったんで、あの屋根が閉じてたのでそのまま試合してたんですけど、マーレーがまあかなり余裕な感じで圧勝、
うん、
でその後アーチェリー、
うん、
アーチェリーは日本女子初銅メダル、強豪アメリカにも結構接戦してたんですけど、アメリカ負けてしまいまして、最後がロシアとの対決だったのかな、
うん、
結構接戦だったんですよ、
はい、
で途中最初負けてたのかな、
はい、
途中追いついて、で最後どうなるかみたいな、あれも、3人で1チーム、
はい、
で1人ずつ、例えば日本人の 1、2、3人って打って、次相手の国の 1、2、3と打ってどんどん交代していくんですけど、
はいはい、
全部で24射だ、8回ずつ打つのかな、
うんうん、
で、真ん中が10点、外側に広がっていって9、8、7、6ってなってくるんですけど、うん、最初のうちはロシアが10点みたいな、
うん、
うわっとか思っていたんですが、まあ、途中盛り返しまして、
はい、
で、最後は追い抜いた状態、日本が先行だったんで追い抜いて、うん、で最後のロシアの3人のうち最初が7だか8だかちょっとずれ外れたんですよね、
はい、
で、最後の1人になった時に10点を出さなければ勝ちというところに持っていったんで、
うんうん
うん、ただロシア結構10点出してたんで、
お、
はい、これあた10点取られちゃうとタイになっちゃうので、
はい、
もうあのその後どういうルールなのかちょっとよくわかんないですけど、そこからもう一回やるんだろうなと思っていたところ、最後は外したので、見事どうと。
なるほど。
なんかアーチェリーでは初、
そうですね、あんまり聞かない、
うん、それをまあライブで見れ、
まあよかったです。そうですか。
なんかやってたんですけど、
はい、
まあとにかく同時でいっぱいやってて、本気で見ようと思うとえらいことになるなと、
うん、
なんでやっぱり録画とかでもしない限りちょっと難しいなという感じですが、まあでもね、いろんなその見てるとやっぱ面白いですね。あの、まあ、テニスはウィンブルドンでハマったっていうのもあるけど、テニス見てても面白かったし、体操もまあ、あでもね、体操はちょっと違和感感じるんですよね。
へ、
床、
うん、
なんか踊りみたいなのとすごいアクロバティックな、
う
ん、
はいはい、
技とってこう両方要素が入ってるじゃないですか。
あ
で、フィギュアとかってあそこまでこうセパレートっていうか、
はい、
床の演技ってこう踊ってたと思ったらなんか助走をつけるがためか、なんか一回スイッチ変わるんですよね。
はい、そう
で走り出してこうアクロバティックなことして、と、あの床と、なんだっけ、あの棒の上で平均台みたいな上でやる競技と、はい、その2つはなんかあのスイッチが切り替わるところが気持ち悪いなと思って、ね、なんかこの競技違和感を感じてしまうなという感じはしてたんですけど、まあでもあの緊張感みたいなやっぱ見てて面白いですね、
うん、
まあ、面白いっていうのもなんか変だけど、
まあいや、まあでもそれ、あの観戦の楽しみっていうのはまあそう、
ドキドキ感と
かあるでしょうから、うん、そ
か、まあでもなんかさっなでしこが最初に勝って、で、まあ、昨日か日本 また男子の方も勝ちましたし、
あ、そうだった。いや知らないです、知らないです、ごめんなさい、
って言いますが、まあ、で柔道が、でも柔道も思ってたあれじゃないんだろうね、銅とかっていうのがね、うん、もうちょっとやっぱ金とかっていうとこは期待されてたのかもしれないですけど、まあでもなんか初めてこんだけがっつり見てる感じはしますが、
うん、
結構なんかワイドショーなんかでも寝不足でどうのこうのみたいなね、一般の方のあれもやってたりしますけど、
はい、
ぜひなんかこう気になるやつは見て応援してほしいなと。
そうですね、はい、あの、まあ、朝日新聞にちょっとこうオピニオンの欄があって、
うん、
なんていうの、為末さんとかですね、
うんうん、
あとコラムニストの泉さんっていう方とか、
うん、
とね、ジャーナリストのロバート・ホワイティングさんっていう、まあ、外国の方ですけれども、
うん、
米国じゃないな、パリに滞在してるとか、
うん、
どこの人か分かんないあの、それぞれそのオリンピックについて書いてあるんですけど、
うん、
まあ、ロバート・ホワイティングさんのすごいこう僕好みの皮肉なあれで、
うん、
書いてあって、こう国が前面に出てくる五輪はね、
うん、
あんま好きじゃないとかいう話で、
うん
うん、書いてあって、その、こう、自分、まあ、USA、あ、でも僕はこう USA か、
うん、
アトランタ大会でこうね、観客が USA、USA って叫ぶ観客が多くて、
うん、
ホスト国なのに失礼な態度だと
、
というようなことを言ってます。で、
うん、
まあ、容姿は他国選手の活躍に敬意を払ってほしいっていうか、
はいはいはいはい、
スポーツなので、
うん、
個人あるいはまあチームとして の, その勝利であって国の勝利じゃないんだからっていう、
うん、
そこら辺ちょっと水を差すようなことが書いてありましてね、
うん、
まあ、その放送権とかそういうのが、なんて言うんだろうね、でまあ、日本なら日本の選手しか、
うん、
テレビには映んないけど、
うんうん、
その陰にはもう世界中からいろんな選手が集まっているということを忘れないでほしいというようなことを書いてあってありまして、
うん
うん、まあそうだよねと、
うん
うん、思いました、うん、なんか結構お年の人なので、
うん、
東京大会の時に64年に日本にいましたって書いてあるんです。で日本その時の日本はこう、ね、男子マラソンのアベベとか、
はいはいはい、
すごい有名なヘイシンク、
うん、
ヘイシンクかっていう、
うん、
柔道の選手とか、うん、すごく人気者になったし、
うん、
その市川崑監督の記録映画東京オリンピックも日本人の活躍だけにフォーカスした作品ではないっていうのが書いてあって、
うんうん
まあ、そういう当時の日本人からいくと今はちょっとなんかこう国威発揚みたいになってないかみたいなそういう、
あ、いやどうなんでしょうね、
うん、まあ僕なんか最初にもううんざりとか思ったのは、
うん、
なんだっけ、壮行会みたいなやるじゃないですか、
うんうんうん、
あそこでもうなんかこう日の丸掲げて国家斉唱してっていうところでもううんざりな、うん、まあまるでまあ勝ってくるぞと勇ましくみたいで、
うん、
もういいや、その時点でもう日本選手団どうでもいいやって感じなんですけれども、ただまあ選手団としてまとまってはいるけど、それぞれ の, そのね選手としての活躍はどこの国のどこの選手でも平等だと思うので、それは応援したいとは思います。あとはソフトボールどうだったのとか思ったんですけど、今ないんですよね。
あ、ないです ね,
ね。でなんかそれもちょっと報道されてて、なんかワールドカップで相当いい成績取ったんじゃなかったん
ですか。ああ、そうですね、確か。
なんだけど、うん、日本のその壮行会というか、
うん、
行く時には、記者会見っていうかね、
うん、
したんだけど、テレビ局一曲も来なかったっていう。
へぇ、
完全無視な状態で。
ああ、そうなんだ。
うん。まあ、そこら辺の、なんて言って、まあ、メディアはしょうがないのかもしれないけど、
うん、
なんかあれだけソフトボールにみんな、ね、日本人熱くなったはずなのに、
うん、
なんかこの冷め具合っていうか、なんていうか、
うん
うん、ちょっとこう皮肉を言ってしまいたくなる、うん、私でございます。はい、
ですね、なんか、うん、まあ、でも日の丸背負ってみたいなってやっぱりそれぞれ、まあ、選手によって違うでしょうけど、
うん、
やっぱあるだろうし、ただその自分自身のそのなんていうんだろうな、 えば、まあ、選手によってはもうこれが最後だろうしっていうね、うん、北島選手も確か言ってたと思うんですけど、うん、もう自分のするべきことをしたいとかいうか、うん、その自分のレースをしたいっていうようなことを言ってるような選手もいるし、その金を取らなきゃいけないみたいなこう、ね、意識も強い選手もいるだろうし、いろいろだとは思うんですけどね、はい、まあ、でもやっぱりその4年に一度っていうのもね、そのサイクルとしてその世界選手権とは違う、その毎年あるものとは違うっていうところで思いがある選手とかっていうのをこう、まあ、そのドキュメンタリーなんかで見てたりすると、うん、どういう風に戦うんだろうなっていうのすごく興味があってね、
はいはい、
見てて面白いですけどね、まあ、国のどうのこうのっていうのではないですけど、やっぱり日本人のね、はい、活躍を期待したいところですよね。
まあそうですね、
まあ、でも、
うん、それはそうなんだけど、なんか結局テレビだと日本人選手しか住んないのか。
あ、そうで、あ、そうか、
そうでもないですか。
テレビ、いや、テレビはちょっと分かんないけど、ネットなんかだったらもう、
あ、いろいろ、
うん、それこそマレーは日本人と戦ってる試合じゃなくても見れたし。
あ、そうか、うん、そういう手がありますね、
うん、だからまあ、うん、いろいろと気になる選手に関しては見れると思いますよ。
はい、
うん、なのでこう、
まあ、いつまででしたっけ
12日だから配信の頃はでもまだやってるか、
はい、
まだ佳境なんじゃないですかね、はい、まあ、後半になるとこう陸上とか
あ
そこら辺になってくるのかな、
まあ、そうか、まあ、そもそも僕ちょっと冬の冬季オリンピックの方がやっぱり好きなので、
あ、そうですね、
競技的に
冬季も冬季で面白いんでしょうけどね、
どうも夏のオリンピックっていつの間にかなんかバタバタしているうちに終わっているなっていう記憶しかない
、まあ、僕も今までそうだったんですけど、逆に言うとそのなんて言うんだろう、もうオリンピックのおかげで普段見てる番組とかが全部潰れたりするじゃないですか。
あ、そうです、
だから野球もそうだったんですけど、
あ、野球ね、はい、
勘弁してくれとか思ってたぐらいな派だったんですが、今年はもうどっぷりハマってい
て、あ、まあ、なるほど、
早くなんとか
現金な
何とか録画環境を整えなきゃみたいな感じになっております、はい、ということで、またちょっと終わったらね、うん、ちょっとそこら辺また触れてみたいなと思っておりますが、はい、今のところは結構楽しめております。
あ、よかったです、
はい、ということで、皆さんもこの中にはね寝不足で、うん、がっつり見られてる方もいるんじゃないかと思いますが、
はい、
また最後、終わった後にまたオリンピックの話はしたいなと思っております。ということで、お届けしました、ただいまお送りしましたろう、はい、半助と、
はい、ツイッターのハッシュタグにシャープオリンピックってあるんですけど、うん、それに金持ちの金持ちによる金儲けのためのってつけてシャープオリンピックってつぶやいているスノーでございました。
はい、ではまた来週。はい